医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての1回目、新シリーズの概要と狙いと題して、国立がん研究センター中央病院病院長瀬戸康之さんにお話しいただきます。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんです。
今回瀬戸先生には、がん医療の最前線、がんの克服を目指してという、まあ、非常に大きなテーマで企画を立てていただきありがとうございます。はい、で今回はその導入としまして、はい、新しいシリーズの、まあ、概要とか狙いを中心にお伺いしたいと思います。で約10年前にもこの杏林シンポジアでがん の, 大きな特集をしたんですが、この10年間で、まあ、随分がん診療も進歩したと思われます。その進歩の状況を、まあ、テーマごとにちょっとお伺いできればと思います。はいはい、まずはじめにその薬物療法ですね、はい、免疫療法も含めて最近の進歩について教えていただけますでしょうか。はいは
い、ありがとうございます。本当にこのような企画は、まあ、約10年ぶりということで、はい、やっぱこの10年間の進歩っていうのは、がんの治療法も今先生おっしゃるように薬物療法だ、いろんなものあるわけです。それぞれの領域で、まあ、かなり進歩していることは間違いないと思います。はい、まあ薬物療法にては、やっぱり何といっても免疫チェックポイント阻害剤、まあノーベル賞を取られた、いわゆるニボルバムっていうか、かなり大きくてですね、これがやっぱりこの臨床の現場に対する影響も大であると思います。あとはその薬物療法に関して言うと、やっぱりその遺伝子異常って言いますか、そういったものに基づいた分子標的治療薬というのが、いわゆるその個別化治療というのも、この10年間で大きく進歩した一つだろうと思いますし、あと薬物治療の範疇に入るとは思うんですけども、例えばカーティーとかですね、やっぱりその細胞治療というものも導入されてきて、まあおそらくこの10年間の間における進歩の程度という意味では、やっぱり薬物療法が非常に大きいんじゃないかというふうに考えています。
まあ、以前と違ってかなり効くというか有効性もかなり増しているというふうに考えてよろしいでしょうか。
は
い
は
い、
そうですね。実は国立がん研究センターで最近なんですけども、うん、最近治療を受けた方々と、はいはい、まあ、かなり20年前とか、うん、まあ、受けた方々のいわゆる予後を比較してて、はいはい、多くのがんでは予後が改善しているということが報告されています。う
ん、なるほど。我々の若い頃はなかなか薬物療法はなかなか効かないことも多かったんですけども、だいぶ様変わりしたというふうに考えてよろしいんですか。
もちろんそうですね。僕も医者になって40年ぐらいになるんですけども、はいはいはい、本当にこの10年間だけとっても様変わりしていると、はい、過言ではないと思います。
わかりました。はい、それでは次に放射線療法ですね。はい、この進歩はいかがですかね。
これはですね、まあ、略語で申し訳ないんですけども、うん、IMRT とか、はいはい、SRT とか、いわゆるこの精度を高めて、いわゆるその周囲の、まあ、正常な組織にはあまり当てずに、いわゆる腫瘍にこうかなりこう集中的に当てるという精度がかなり上がって、その分副作用も減ってますし、最近でいうといわゆるペットという、いわゆる核医学ですね、核医学のそういった技術を応用したいわゆる内容療法って我々は言ってますけども、やっぱりそのペットプラスそれに治療薬をつけて投与するということは、本当に最近、まあ、進歩してきて、これも、まあ、体に傷がつかないわけですから、かなり大きな進歩と言っていいんじゃないでしょうか。
それでは先生 の, ご専門の外科治療ですね。はい、これもだいぶ進歩したように思うんですが、
は
い、
そうですね。
その辺りの状況はいかがですか。はい、
で日本でいわゆるロボット手術が保険手術されて2012年、はい、うん、でただその当時は泌尿器科 に限ったんですけども、2018年、約8年前になりますけども、消化器系も含めて、ロボット手術が保険適用されました。で、その後もいろんな手術にその保険適用が重なってきて、普及が進んでいるということと、あとロボット自体に、その僕が最初にロボットに触れた頃に比べると、かなり格段の進歩はされてますので、これもいわゆる低侵襲化という意味で大きな役割を果たしていると思います。
その手技の習得もだいぶ進歩したんでしょうか。まあ、いろんな先生方がいらっしゃると思いますが、前よりも、まあ、習得しやすいとか。
そうですね。そもそもそのロボット技術っていうのは、難しい手術を簡単にさせる。例えば狭い空間でも、我々の手が入らないような狭い空間でも、その同等に手術ができるっていうのを目指しているので、あとはやっぱりその慣れはやっぱり必要だと思いますので、最近よりシミュレーターといって、実際人に手術を行う前にかなりこう、シミュレーターが発達しているので、おそらくみんなそこでまず訓練して臨んでいると思います。
わかりました。次にそのゲノム医療もかなり進歩していると思いますが、そのあたりの状況はいかがですか？
そうですね。これはエキスパートパネルといって、最近血液疾患にも保険適用になりました。で、固形がんではある程度標準治療が目処が立ってからということなんですけども、それでもやっぱりそのゲノム診断で、そういったゲノム診断が、CCAT と言いますけど、国立がん研究センターの中の組織に集められていて、今や全国的に10万例を超えるデータが集まっています。で、そうすると遺伝子上に基づいて、適切な、的確な抗がん薬、抗がん剤、治療薬が見つかると。ただ残念ながら、まだその到達率が約 10% ぐらいというのが課題のにはなってるんですけども、いわゆる遺伝子診断に基づいた、そういった治療っていうのは着実に進歩していると思います。はい。
この10年で随分進歩したっていうことがよく分かりましたけれども、一方で課題もあろうかと思いますが、特に今ご高齢の方がかなり増えてますね。そのあたりの課題はいかがですか？
そうですね。今日本では75歳以上といわれる後期高齢者の方々が、がん患者さんの 45%、 2人に1人は高齢者の方と言われてます。ただやっぱり問題は、高齢者の方ってなかなかこうランダムコントロールトライアルとかのエントリーされにくいということなので、エビデンスレベルが強くないということなので、今は高齢者に向けていろんなトライアルがかなりありますし、やっぱり高齢者の方に対してもやっぱりそういったエビデンスを高めるということと、やっぱり高齢者は本当にこう、してないかつセンス万別って患者さんそれぞれ違いますので、それぞれの患者さんのいわゆるそのフレイルであるとか、そういったものフィットであるとか、見極める技術も進歩しなきゃいけないと思ってます。
一人暮らしの方も増えてますよ ね。
そうですね。
その影響はいかがですかね。
やっぱりそのがんの治療ってやっぱりチーム医療ですので、それを支えるのはやっぱり医療関係者、医療従事者だけではなくって、やっぱりご家庭、いわゆるご家族であるとか、あるいは地域の方々も、で特に今日本では一人暮らしの方がますます増えると言われてますので、やっぱり特に前こう支えてくれる方々がご家族等々を含めていらっしゃればいいんですけども、一人暮らしの方が例えば我々の施設に来て、その後ご自宅に一人で帰られるような時にどうやって支援するとか、それは行政を含めて対応しなければいけないと思ってます。
あとがん検診の受診率が我が国はちょっと低いんじゃないかという話がよくありますが、その辺りの課題はいかがですか？
これはですね、大問題でありまして、例えばその大腸がんとか、今日本の悪性腫瘍、悪性腎臓の死因でもかなり上の方に行くんですけども、大腸がんのまず検診率が低いと、諸外国に比べると、でやっぱりそれがかなり問題であるということと、例えばその便潜血がまず検診でやるんですけども、問題はですね、便潜血で陽性になっても、おそらく陽性になった方々の3割4割は実は大腸内視鏡を受けてないんじゃないかということも指摘されていて、そうすると我々そのがん検診、例えば大腸内視鏡ってやっぱ皆さんつらいっていうイメージがあると思うので、やっぱりそこら辺も検診を受けていただくためには我々も考えていかなきゃいけない課題だろうと思ってます。
はい。次に今後の展望ですね、やはり個別化医療が進んでいくんでしょうか？
それは間違いなく進むと思います。やっぱり例えばある抗がん剤がそのランドマイズコントロールトライアルで標準治療になったとしても、その抗がん剤がもしかしたら効かない人も中には、含まれてしまっていると。そうすると、標準治療確立のために RCT が必要なんですけども、その RCT 標準が決まった段階でもしかしたら効かない人をどうやって見極めていくか、要するに治療前に その個別化していくと、そういう意味ではリキッドバイオプシーであるとか、いわゆるその組織の、まあ、いわゆるこのゲノム診断であるの重要性はどんどん増していくだろうと思いますし、個別化医療という観点ではますます進んでいくんじゃないかと期待しています。
はそのがん予防ですね、はい、それの今後の展開はいかがですかね。
これはですねかなり難しいといいますかですねやっぱりそのがんになるっていうのは、まあ、先生もご承知のように、ゲノムのファクターだけではなくって、
ね、
やっぱりそのいわゆる環境要因、あるいはご自身の思考、まあ、例えばお酒タバコ食べ物環境いわゆる、まあ、空気とかですねいろんなものが複雑に絡み合ってくるので、我々としてはこういった食べ物がいいんじゃないですか、こういうライフスタイルがいいんじゃないですかと言っても、それをこうなんていうかな、まあその通りやってくれる、でもがんになる人もいるわけですし、そこら辺そのがんの予防っていうのはもしかしたら一番難しい、でもやっぱり我々が取り組まなきゃいけない課題だと思ってま す、
ね、はい、あとはあのゲノム解析がかなり進んでますが、はい、それの今後の展開っていうか、はい、影響はいかがですか。
まさしくですね、あのがんセンターにそのゲノム解析のこういわゆるなんていうかな基地というか、中心となる組織が設けられます、なのでおそらく我が国でも解析が進んでいくと思います。ただそれをどうやって利用していくか、それをやっぱり個人情報の問題もありますので、どうやって個々人に還元していくかっていうのはやっぱりこれからかなり慎重に検討していかなきゃいけないんじゃないかと思います。ただ、全ゲノム解析が進んでいくことも間違いない、
それはその診断にもいろいろ影響が出てくるんでしょうか。
おそらくそうだと思いますね、はい、ただこれは僕もちょっと専門家ではないので、はいはい、だから憶測の域はまあ出しないんですけども、でもおそらくは診断にもかなり、そういう意味ではそのがんの予防、がんの発生というのを予測するとか、そういうことに生かされていくんじゃないかなと思います。
まあ、それで最後にその一般の方々へのメッセージですね、
はいはい、
がんとどう向き合うか、はい、そのあたりを教えていただけますか。
はい、ですね、最近あのこれは僕が直面しているというか、はい、という経験するんですけども、やっぱりご自身日頃元気な時であまり自分ががんになるなんて思わない、
ね、
ただ実際発見されてしまった時に、残念ながらかなり進んでしまって発見されている方々もいる事実なの で、
ね、
我々としてやっぱり早期に見つかればですね、例えば難治がんという膵臓がんでも治ります。なのでぜひがん検診というものをですね、しっかり受けていただくことが大事じゃないかなと思います。
はい、瀬戸先生、本日はあの授業のお話をどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
シリーズがん医療の最前線、がん克服を目指しての1回目、新シリーズの概要と狙いと題して、国立がん研究センター中央病院病院長瀬戸康幸さんにお話しいただきました。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。